はい、どうも、こんにちは、こんばんは、井上犬です。今日はですね、ホリエモンの有り金は全部使えっていう書籍についてちょっと話してみたいと思います。まあ以前別名義でもこの話したんですけど、その時はまあタイトルに引っ張られてっていうか、まあタイトルについての話しかしてなかったんですよね。まあ本も読んでないし、要約も聞いたりしてないしっていうことで。で、今回はざっといくつか、まあ YouTube で要約チャンネルを聞いて、まあ本に書いてある概要っていうのがまあぼんやり分かったかなっていうことで、それについてなんですけど、まあなので書籍レビューっていうよりかは、まあなんだろうな、表面を洗った感じで聞いた情報からの考察というか、そういった感じです。で、まあ有り金全部使えって要約をしますと、まあ要は貯金すんなとかそういったことではなくて、まあ生きていく上で必要な分ぐらいは貯金しなさいよっていうことも書かれてるみたいなんですけど、その上で、まあ溜め込んだって仕方がないから、お金使ってその自己成長というか、自己投資とか人に会ったりとか、まあ知識つけたりとか、体験をしたりとか、そういったことにお金使っていきなさいよっていう話なんですよね。で、これを聞いた時僕が思ったのは、まあそんな言うほどお金使ってどうこうっていう投資先なんてそもそもないよなって思ったんですよ。で、まあここが実業家マインドと僕みたいな内側向いて、生きてる人間の違いかなと思ったんですけれども、まあ実業家マインドっていうか、まあ実業家精神っていうか、まあそういったのってどういうことかなってちょっと考えてみたんですが、まあ、今ある資源とかそういったものを効率よく使っていって、まあビジネスを大きくしたりとか、まあ、自分の価値評価とか信用とか、そういったものを高めていくことに意識を向けている人たちだと思うんですよね。まあ、資源っていうのはいわゆる人材であったり、知識であったり、情報であったりっていうことなんですけど、こういったものを使って、まあさっき述べたようなものを大きくしていく、自分の評価とかね、信用とかね、そういったもの、あとは体験とか、そういったものを増やしたりとか大きくしたりとかっていうことに意識を向けてるっていうことなんですけど、これって意識が外に向いてる人たちだと思うんですよね。まあだからこういった人たちっていうのはインフルエンサーとかそういったものになりやすい気質を持ってるんじゃないのかなって思うんです。で、相反するっていうわけではないんだけど、芸術家的思考っていうか、まあ僕がそのアート的な仕事をしてるので、まあアート的っていうと、なんか日本で言うとね、なんかすごい高尚なことしてるみたいな風に捉えられるんですけど、そういったことじゃなくて、まあ文学とか、芸術、まあ絵画とか漫画もそうですけど、まあものを作る、クリエーションするっていう、なんだろうな、なんか新しいものを大きくするっていうよりかは、内側内側に向いてこう内省を深めていくというか、そういったタイプの仕事ですかね。まあ、もちろんこれは表現手法の一つなんで、外に意識が向きながらもやっていけることではあるんですけど、まあ実業家の反対って何ぞってなった時に、どうしてもその非雇用者的マインドみたいなことになっちゃいそうだったんで、それはちょっとなんかこうなんだろうな、相反するものとして取り扱うにはなんかバランスが悪いなと思ったので、芸術家マインドとして取り扱わせていただきたいんですけど、どっちかというとこういう人たちっていうのは泥臭い努力とか自分自身の成長に意識をフォーカスしてるタイプが多いと思うんですよね。自分が表現したいものを表現する力を手に入れるために、時間とかそういったものを使っていきたいっていう風な感じ。なのでどっちかというと意識が内側に向いてる、自分の内側に向いてるんですよね。で、このいわゆる芸術家マインド、まあ仮にですけど、この芸術家マインドっていうものの、まあ意識というか思考方法、思考癖がついてる人たちっていうのは、このホリエモンの有り金全部使え理論ってなかなか実行しづらいと思うんですよね。どちらかといえばこの人たちに必要なのは、お金より時間なんですよ。で、時間を得るためにお金を使うんですよね。これはまあもちろん実業家マインドの人たちも同じなんだけど、実業家マインドの人たちはその人材とか情報とか知識とか、そういったものの方に、まあ、要は外にあるものを獲得したり、それを大きくすることに意識を向けてるんで、これってお金を使いやすい資源だと思うんですよね。まあ、特に人材なんかはそうですけど、 人を雇うとね、めちゃくちゃお金かかります。事業とかそういったものの経理とかちょっと調べると分かるんですけど、そのいわゆる非雇用者の人たちがもらってる給料の約3倍分の稼ぎをね、その一人一人が出していってくれないと事業って結構成り立たなかったりするんですよね。変動費とか固定費とかっていうのをかかってるので、それをまあこうカバーしてくれる金額っていうのが出してる給料の大体3倍ぐらいって言われてるらしいです。なのでまあお金かかるんですよね、すごく。そのお金かかるもの、まあ、要は事業を作るとかっていうのはすごくお金かかるんで、それに対してどんどん投資して、自分の人生価値っていうか、まあ、自分の評価とかそういったものも含めて上げていくっていう風な、お金の使い方っていうのは、まあ、お金をどんどん使う使い方なんですよね。まあ、必要なんですよね、どうしてもお金が、金額が。でも芸術家マインドの人たちっていうのは、日々の時間の中で当たり前のことを当たり前のようにやっていく方が重要なんですよね。まあ僕の例で言うのであれば、僕は一応絵描きとか漫画を描いたりしてるんで、それで成長したいことっていうとね、まあ、もちろんその体験大事です。例えば海外旅行に行くことで、その海外旅行に行ったことっていう、行った体験っていうものを漫画の中で生かす、これ確かに大事ですけど、それ以上にそういうなんかこうなんだろうな、ガッと自分を変える云々かんぬんで、どうにかなるものじゃなくて、コツコツとしたなんだろうな、今こう表現したいものがあるけどそれができないと、それを乗り越える力が欲しいってなった時に、やれることってすごい実直なことなんですよね。なんていうかデッサンとか、目の前のものにコツコツ取り組んで、で力をつけていくことにもう時間もお金も使っていくんですよね。でもそれって自分の行動そのものが資産に変わっていくようなやり方なので、お金でどうこうできることじゃなかったりするんですよね。その1万円払おうが2万円払おうがデッサン力はつかないですからね、実際自分が書かないと。だからお金使ったって解決しないこと、解決しない問題というか解決しない課題を抱えてるんですよね、この芸術家思考の人たち、マインドの人たちっていうのは。人生の価値って人それぞれだと思うんですけど、ホリエモンみたいな実業家マインドの人たちは信用、これをお金に変えていくぜみたいな人たちじゃないですか。芸術家の人たちっていうのは技術とかそういったものをお金に変えていくんですよね。もちろんその何だろうな、作家として成功するためには信用はもちろん必要です。だけどそれは副次的なものであって、これ第一じゃないんですよね。意識的な意味でですけど、経済的な意味では信用すごく大事なんですけど、意識的な意味でそこを向けて、例えば信用を獲得するためにだったら技術はいらないっていうふうにはならない。技術があってこその信用なんですよね。だから自分自身が自分自身を認められない状態がずっと続いてると、この芸術家マインドの人たちって大体病むんですよ。どんなに人から認められてても、結局自分自身が認められなかったら、自分自身をね、自分自身が自分自身を認められる力がついてなかったら、それに納得が全然できないんですよね。でそれを乗り越えるためにはお金バンバン使ったって仕方ないんですよね。時間と自分との戦いなんで。まあ画力を上げたり表現力を上げたりってする上で、いいものを見るとか新しい体験をするっていうのももちろん大事なので、そういったものにお金を使うっていうのは確かにありだと思います。だけど相対的に書いてる時間の方がそういった体験をする時間より多くないといけないので、やっぱりその実業家マインドっていうか実業家精神っていうか、もうこれなんて言ったらいいか、もう本当なんだろうな、マインドっていう言葉あんま使わない方が良かったな何回も言い直しちゃってるんでまあいいんですけど、その実業家マインドの人たちはと違って、バンバンお金使ってこうバンバン信用稼いでっていう感じではないなって思ったんです。だからなんかあんましっくりこなかったんですよね、この本の情報を聞いた時に。まあ、とはいえ、自己投資にお金を使おうっていう考え方はすごくありだと思います。で、自己投資っていうか自分の時間を稼ぐためにお金を使おうっていうのもありだと思います。ハウスクリーニング、雇え云々かんぬんとかそういったことが書かれてるっていう話でしたけど、まあそういったこともね、必要に応じて、まあ絵を描く以外の時間をこうお金で解決できるのであれば、それに対して、まあ、消費、浪費、投資っていうのをしていくのは全然ありだと思うんですよね。まあ、この場合投資になるんですかね。で、 で、違和感があったのは、やっぱホルモンがその株式否定をしてるんですよね。まあ、それだったら体型に使った方がいいんじゃないかっていう話みたいなんですけど、まあ、それはお金を使うことが自分の信用を増加させることに直結してる実業家マインドの人たちだからこそ成り立つものじゃないかなって僕は思うんですよ。芸術家マインドの人たちは、人材とか情報とかっていうものをお金に変えていくよりかも、技術っていうものの方にフォーカスしてるので、まあなんだろうな、でも、まあ一概に言えないのは、情報とか知識人材っていうものをお金に変えることはもちろんできます。芸術家的職業をしながら、それでお金、その人材とかを使ってお金を稼ぐっていうことは全然できますけど、そうなっちゃったら、マインドがちょっと違うんですよね。実直に自分の技術を高めてっていう、まあ、職人気質的な思考じゃなくて、お金を稼ぐために芸術を使ってる実業家っていう風になっちゃうんですよね。まあちょっと、もうちょっとうまく言葉にできたらよかったんですけど、僕が株式投資やってる理由は、その時間を買うためなんですよね。その一時的なハウスクリーニングとかそういったことに投資するのも確かに時間を買うことになるんだけど、超長期的に、インデックス投資に、まあお金を投入して、まあ、全世界インデックスにお金を投入して、それによって、まあ、生活費っていうものを、まあ、不労所得的に稼いできてくれる、そういう仕組みを持つことは、まあ、安心して自分の技術を向上させることに意識をフォーカスしていけるじゃないですか。で、この技術を向上させることは別にお金にならなくてもいいって考えてるのが、この芸術家マインドの人らなんですよ。まあ、だから頭ちょっとおかしいっていうか、変な人たちなんですけど、経済的な合理性とかそういったものではないんですよね。自分の画力を伸ばしたりとか、自分の表現力を伸ばしたりっていうことは。人の役に立つとか、そんなことですらもないわけですよ。ただ単純に自分が表現したいものを表現するがままに表現したいっていうね、なんだこう、言葉を、今僕全然うまく喋れてないですけど、言葉を操るレベルで絵を描きたいとか、音楽を奏でたいとか、そういう人たちなんですよね。だから、まあ、僕がこの本に対する結論としては、有り金全部使うくらいだったら株式に投資して、それによって得られる、まあ、要は株式に投資するって僕は時間を買うことだと思ってるので、まあ、それで時間を買って、その空いた時間を、まあ、自分の技術を向上させるために使っていきたいなと、そんなふうに思いました。ということで、まとめますと、まあ、有り金を全部使えっていうこの本に関しては、まあ、自己投資して、自己投資したり、自分の体験を増やしていくことで信用云々かんぬも稼いで、まあ効率よく生きていこうぜと、面白い人になって効率よく生きていこうぜっていう本なんだけど、その自分の評価を外に求めてる人限定だなっていう感じがしたっていう感じですかね。まあ自分の評価っていうものを自分自身に求めてる自分と、まあ、最強の敵は自分であるみたいなことを岡本太郎先生も言ってましたけど、本の中でね。まあ、己の敵は己であるだったっけ？ちょっとちゃんと言葉覚えてないんだけど、その芸術家思考、芸術家マインドの人らにとっては、敵なんて外にはいないんですよね。まあ、今、相対比較しちゃってる人っていうのはすごく多いです。SNS があるんで、自分の絵より、下手な人の絵の方が点が高えな、みたいなことを考えて、歯ぎしりしたりとか、自分より年齢が低い人、若い人がすごい絵描いてるなっていうことがモヤモヤしたりとか、そういった人ってすごく多いです。で、僕自身もそういったことを感じる時はあります。けど、できることっていうのは自分の画力を伸ばすことでしかないし、まあ究極的には自分が自分の作品を認められるかどうかっていうのが大事であって、いいねの数ではないんですよね。で、そういったことはお金で解決できないと、時間が必要で、それに没頭できる時間と精神安定剤が必要なんですよね。で、その精神安定剤ってなるのは、ホリエモンが本の中で否定してる全世界株式インデックスっていうか、まあホリエモンは株式投資そのものを否定してるんですけど、まあ、僕の場合だったら全世界株式インデックスに投資してる理由は、その自分の技術を高めるための時間を確保するために、生活費を稼いできてくれる、そういう存在ですよっていうことでいいかな。ね、本当、
言葉を操る練習をもっとした方がいいですね。ということで今回はこの辺で。お疲れ様でした。井上犬王でした。